こんにちは、西条雄二です。3月になりましたですね。まあ、これからポカポカと暖かくなってくるといいますか、あの冬の間のものすごい寒い時のことを考えますと、ぬくなるというのはありがたいんですけども、しかし今年はあの花粉がですね、随分たくさんスギ花粉が飛ぶということで、まあ、私自身も花粉症なもんですからね、からぬくなってくれるのは嬉しいんやけども、花粉だけないようにならんかなと思ったりしてるんですけど、皆さんどうなんでしょうね。この間もそのお医者さんとこ行きましたら、急にその今流行りのその薬飲んだりなんかしてもダメなんだと。やっぱり前もって例えば1ヶ月ほど前から薬飲む、もっといいのはもっと前から手当てをしておくと、たとえそういう症状が現れても全く症状出ないということはないかもしらんけども、非常に軽いということを聞きました。何でもそうですね、あの普段からの心がけといいますか、普段から用意をしておると、いざ何かの時に、まあ、そういう不幸があるかも分かりませんけど、それを最小限度に抑えられるということじゃないでしょうか。まあ、この番組は毎月ですね、いろんなゲストの方に来ていただきまして、まあ、大きなそういう災害が起きた時の心構えといいますか、そういうお話を聞いてるんですけども、今日は大学の先生に来ていただきました。神戸学院大学、こちらの人文学部の教授をしておられます、前林清和先生に来ていただいております。こんにちは。
どうも。こんにちは、前林です。
先生の名刺拝見しますとね、まあ、人文学部はまあこれはまああれですけども、他に随分肩書きがたくさんあるんですけども、そのうちの一つで防災社会貢献ユニット、ユニット長なんて書いてますが、これはどういう、はい、ユニットなんですか？
これはですね、はい、全国唯一あるんですけども、神戸学院大学で、学際教育校というですね、法学部、経済学部、経営学部、人文学部、この4つの学生が1年に入ってからですね、はい、選択して2年から3年間学べる特別の専門コースです。
学祭というか国際の学校部番ですね、要するに、はい、ボーダーラインを引かずに、
そうですね、
4つの学部の子がみんなどこ今のおっしゃるユニットのところを受けろと思って受けられる、
はいはい、で防災社会貢献というのが一つありまして、そこに、まあ、入った学生は3年間ですね、防災とかボランティアとか国際協力を専門的に学んで卒業していくというコースです。
これ今おっしゃった全国でも初めてと言いますが、珍しいですね。
そうですね、ないですね、
はい、まだありませんか？
はい、まだないです
ね。何年ぐらい前からこれできました？
これ5、6年前ぐらいからスタートしてます、はい、
やはりそこへ入ってくる勉強しようという学生さんですから、神戸の子が多いんですか？
そうですね、ただ今はもう、まあ、大学時代が全国から来てますので、震災を経験した学生が半分から3分の1から半分ぐらいの間ですかね。
そうか、それか神戸言うても、もうそろそろ震災知らん子がだんだん大学来る時代ですもんね。
そうですね、もう、2、3歳の頃じゃないですかね。
そうですね、
はい、
しかしそういうふうにしていわゆるその防災といいますか、これを一生懸命やってるというのは我々にとっては心強いんですが、先生ご自身がそのユニット長ということですから、昔からそういう防災関連のことには研究されておられたんですか？
いえ、私は震災まではというか、まあ、今も一応やってますけども、まあ、学問的な専門は日本思想史なんですね。
日本思想史、
はい、
へえ、それがまたなんで防災になります？
まあ、まさにこの震災でですね、はい、震災で人生が変わったとは私は決して言えないんですけども、もっといろいろ大きく変わった方いっぱいおられますので、ただ、少しはこうコースがずれたかなという感じなんですけども、ね、
当時もちろん、ごめんなさい、はい、震災の時はもちろん神戸学院大学におられたわけですよね、はいはい、そこで会われたわけですね、
はい、で、まあ、震災あって、まあ、私の家は、まあ、大して半壊程度でしたけども、まあ、直後からとりあえず学生がどうなってるかわからないと安否確認で、特に私のゼミ生を中心にですね、まあ、震災直後から、まあ、リュックサック背負ってずっと、まあ、探し回りましたんで、
はい、
でそれがきっかけで、まあ、そういうボランティアとかですね、防災とかそういうことについて、まあ、興味が出だしたというか、まあ、興味というよりも一緒に学生と活動をしだしたという感じですかね、
はいはい、それで普通でしたら、まあ、ボランティアの段階で終わってしまうということですけど、はい、それを学校の授業というかそういう中に取り入れてやろうという非常に積極的な感じですけども。
そうですね、一つはまあ研究の方はやっぱり一応研究者ですから、趣味でやってることも講じてちょっとやっぱり研究してみようかなというのと、あと私学生と一緒にいろいろ活動 してたので、まあそれはあくまで課外活動的ですよね。
そうですね。
でもやっぱりこれだけ大きな災害があって、この負の遺産をですね、やっぱり何か、これからの次の世代の人とか、もうちょっと横に広げたら日本とか世界のために何かやっぱり教訓としてですね、きちっとしたこう学問体系として、発信していきたいなと、それが神戸の使命かなとも思ったりしたんで、やっぱりきちっとしたそのカリキュラムというかですね、はい、が授業の中に組み込まれたものが必要かなという思いがあって、まあ学校にもお話しさせていただいて作ってきたという感じですか、ね。
まあ、いわゆる防災というか危機管理というか、最近そういうことはよく出ますけれども、実際に17年前の大震災、16年ですか、16年やったか17年と、もうこうなったら私自身もね、はい、何年前かはっきり分からないになるんですが、20年近く前のその段階の時に学校自体の危機管理体制といいますか、そういうのはいかがでした？
いや、全然、まあうちの大学だけじゃなくて、まあ、どこも神戸で地震起きると思ってもいないんですよね。
それなんですわ、はあ、会社から役所でもそうでしたもんね、はい、まあ言うたらね、
はい、
そういう反省も含めてでしょうか。そしたら
そうですね、やはりよく考えたら日本どこでも地震起きるんですよね、ですね。ただ、まあ、たまたま神戸とか関西に起きてなかっただけなんで、はい、やはりそういう日頃の備えというのがいかに大事かということを、もちろんそれはハードの面でもソフトの面でも人間の意識の面でもですね、そこをなんか、まあ、啓発していければなと思ってます。
そうですね。それと本当にも地震だけでなしに、早い話が九州の火山が、噴火するともうずっと広範囲で影響が出てきますよね、はい、それからこれ、まあ、実はこの放送は今録音をしておりますが、2月の23日に録音をしております。この 2,3 日前にニュージーランドの方で大きな地震がありましたよね、はい。そういうふうにしていつどこで何が起こるかわからない時代ですもんね。
そうですね、はい、やっぱり災害はどんどん増えてるし、規模も大きくなってきてますので、はい、今まで以上に、まあ、私たちに降りかかってくる可能性はですね、高くなってると思います。
そうですね、まあ、このオンエアというか放送するのがしばらく後になって、ちょっと時間的なズレがありますのでね、あんまり細かいことまではお話ししていただけないと思いますけど、大雑把に基本的なことで、そういう大震災、ニュージーランドで起きた日本人の留学生もいましたね、
はい、
ああいう時のその心構えというのかな、なんかそのなんかあるんでしょうかね。まあ、人によって違います。
そうですね、
旅行者でアルバイト、はい、みんな違いますけどもね、
基本的にはやっぱり自分で自分の身を守るという意識が一番基本的に大切で、それをどうするかというのは、まあ、その災害の種類によっても違うんですけれども、はい、やっぱり日頃そういう学びをですねしておくことが大事かなと思いますし、あとそれこそ自分の身が守られた瞬間に、周りの人を助けようという共助の感覚っていうのをですね、やっぱり一人一人が身につけておくことが必要やと。ただ、まあ、不幸にも災害が起きた時には、それ以上のことはですね、自分がどういう場にいるか分かりませんので、ですけども、やっぱりそういう意味でも日頃の備えがあれば、できる範囲のことはやっぱり自分ができることはできるということ
ですね。
実際に
その神戸学院大学はあります、この防災社会貢献ユニットの中で3年間学生さんたちはそういうこともいろいろ勉強するんでしょうか。
そうですね、学問的なことはもちろん学びますし、
はい、
いわゆる心肺蘇生とかですね、人を救助したり、急病の方を助けるためのですね、そういう訓練とか、それを神戸では市民救命士を普及されてますけども、ね、はい、それの、普及するためのインストラクターの資格をですね、このユニットは1学年50名なんですけども、30、40名は毎年つまり資格を与える方のですね、インストラクターの資格を取ってですね、実際神戸の中で中学生とか高校生とか、あと一般市民の方にですね、神戸消防局の委託を受けて正式に 講習開いてますので、そういう活動で、自分が学ぶだけじゃなくて人にそれをまあできたら教えていくような活動は、年間ついてやってます。
今おっしゃったようにその中学生とか高校生を対象にしたそういうあの勉強会みたいなのは大人の消防さんももちろんプロですから上手に教えるでしょうけども、学生さんがより年齢が近いだけに親しみを持って教えられるか分かりませんね。
そうですね、あのやはりもう私たちみたいなそれこそおじさんがいるよりもやっぱり大学のお兄さんお姉さんがということで、親しみ持つし、やっぱりこうつながるところはありますよね。
なるほど。
ですからこういうこと以外にもあの、防災教育とかですね、国際理解教育を中学校とか高校とか小学校に行って、学生が実際自分たちが先生になって教えてますし、その時はもう私が中学生に話するよりもやっぱり真剣に真面目に聞いてますの で、
そうでしょう、ね、
やはり年齢が近いというのは意味があると思います、
強みですよこれはね、
はいはい、
そこへ持ってきて普段勉強しとったらその後ろの厚みが出てくるわけですから、はい、ね、
やっぱり人を、まあ、教わってるだけなんで人を教えるとなると学生もやっぱりあの放っておいても自分たち徹夜してでも勉強してますから、
それなりの勉強しとかないといけませんもんね、
はい、だからお互い子どもたちにとってもいいし学生にとってもプラスだし、はい、ということで、まあ、あの私ところにとはウィンウィンの関係というかを目指して、まあ、あの一つの目標として動いてますので、
どちらにもプラスになるような動きといいますかね、はいはい、そういう意味ではどうですか、国内で、ニュージーランドだけでなし国内でも今までいろんな災害がありましたね、
はい、
そういう時にはその今そのユニットを受けておられる学生さんが行ったりするとかそんなのあるんですか。
はい、あの新潟にもあのボランティアでバスで行ってますし、この前の西王町にも、
はいはい、
今も継続して、学生はまあ、あのどこまでは役に立てるか分からないですけども、あの活動入ってますので、まあ、あのできる範囲で、実際に被災した地域とか被災した方に対して何らかの、まあ、つながりを持っていこうということで、大したことできなくてもやっぱりつながるということがやっぱり、ね、なんていうかな、人間の支えになっていくのかなという気持ちで、まあ、学生たちは活動してくれてます。
それと学生さんにとっては現場を知るというのが非常に大きなプラスになるでしょう。
そうですね、やっぱりあのいわゆる日常じゃない非日常の世界っていうのは、はい、やっぱりいくら口で本で見ても読んでも何してもやっぱ分からないところなんですね。そうですね、やっぱりその現場に行くっていうのは大きな意味があると思います。
そういう意味ではあのこのニュージーランドの地震の時には国際救助隊が日本からも派遣されました、はい、お聞きしますと先生ご自身も何年か前にはあのアルジェリアの方のあれで救助隊で入られたんですよね、
はいはい、私あの国際緊急救助隊に一応、まあの隊員ですので、あの医療チームの医療調整ということでアルジェリアの地震の時に、あの入りましたし、今も、まあ、あのずっと緊急救助隊の講師としてあの年に3回ほど研修ありますので、それのまあ一応講師で教えたりもしながら、本当は行きたいんですけどなかなか忙しくてというか学校は出してくれないんですけどもね、今も、
あの今のことですからインターネットがあったりいろんな情報がどんどんもう本当リアルに入ってくるんですけども、はい、それでもやっぱり現場行けば違いますでしょう。
全然違います ね、
ね
あの情報というのはあの本当に切り取って出てくるだけで、現場行くとあの全く違う世界が見えてますね、
連続やし、はい、匂いもあるし音もあるし、はい、そうですね、だそういうのはやはり体験するかしないかということで、まあ先生の体験が今生きてるわけなんですけれども、ここでちょっとお休みいただきまして、この後このユニットがどんどん発展していっているという話聞いておりますので、
はい、
そんなお話してください。
はい、ありがとうございます、はい。